カーツ、今日はイマージョンとは。はいはいはい、皆さん元気ですか？日本語コンテッペイの時間ですね。今日も日本語でたくさんのインプットをしましょう。たくさんインプットをすれば、それが少しずつ効果があって分かってくるというのがイマージョン、ね、言語の一つの、学習方法っていうのは、全ての人が全ての人が理解していたと思ったんですが、たまにね、いろいろなコメントとかフィードバックとか、いろいろなところで読んだり聞いたりするんですが、直接僕にそれを書く人もいるし、どこかに書いている人もいますよね。日本語コンテッペについてね、思うことをね、いいことや、ちょっと文句とかいろいろあるでしょ。ほとんどの場合は、効果があるとか、大好きとか、そういう話が多いんですけど、たまにね、ちょっと的外れなことを書いている、もしくはちょっと説明が足りない、僕に理解できないようなことを書いていることもあって、一つね、こういうのを読んだことありますよ。どこでか忘れたし、誰かは全然覚えてないし、どういう意図だったかも結局は分からないんですが、こういうことを読んだことがあります。それは、日本語コンテッペはいくつか聞いてみたが、彼は、日本語コンテッペが効果があるということは言って何度も何度も何度も繰り返して言っているけど、それがどうして効果があるのかを説明していないそういうコメントを読んだことがあります。で、それ僕読んだ時びっくりしましたね。あ、そうですかと。どういうこと、何言ってんのこの人はと。多分彼も、もしくは彼女も僕が何言ってるか分かんないと思うから、これをいわゆる壁みたいなものがあって、何の壁とは言わないですけど、の壁があって、お互いやっぱり分かり合えないのかなと思いますよね。なんていうかな、そのイマージョンって、だから例えばですよ、日本語コンテッペをたくさん聞いた、それで日本語のリスニングが良くなって話せるようにもなりましたっていうのがね、それが効果でしょ。で、いつも言ってるように、それがどんな話かとかはどうでもいいわけですよ。それが、自然な日本語でたくさんのインプットであればね。だから僕が一番大事にしていることは自然な日本語なんです。そこでまた外れなコメントもどっかで見たことがある。いわゆる、鉄平はいつもなんかいわゆるフィラーズってやつね、うーんとかとかが多すぎるみたいな。だからそれが自然だろと。自然な日本語聞けよと。自然な日本語じゃないから、他の YouTube とかそこをカットしてんだよ。でもそれをそのままシャドーイングとかね、そういうとかとかがないような言葉の順番も、自然な日本語っていうのは言葉の順番も結構こう変わるんですよ。僕がいつも話してるようにって言ったり、話してるように僕がって言ったり、その僕がの位置も変わるし、僕がって言わない時もあるし、後でこう付け加えることもあるし、文法とかがこう結構変わる、文法とかがこう崩れるというかね。それが自然な日本語。そしてその「え」とか「あ」とか「あのこの」とかね、とか、そういうのも含めてイマージョンに使ってほしい。で、そういうのをカットしてね、不自然な人工的な日本語にして、それをたくさん聞くとどうなるかというと、不自然で人工的な日本語を話すようになってしまうんです。で、そういう現実があった、いわゆるプレ日本語コンテッペイヒストリーのね、プレ日本語コンテッペイの世界では、ほとんど全てのリソースですね、日本語のリソースがエディットされまくって、自然じゃないんですよね。 まあ、例えば日本語の教科書テキストブックを買うと CD がついてましてね、まあ、最近はちょっと減ったけどまだあるかな、そういうのも。でそのオーディオ CD みたいなものの中にはすごく、まあ、プロの人たちがねこうスタジオの中で撮った A とか A とかもほとんどない。たまに A とか A とかあるけど、それさえも人工的に加えられてるような音ですよね。みたいなね、嘘っぽい言い方ね。すみません、渋谷駅はどこですか、みたいなね、まあそういう話し方ですよ。その「って自然じゃないでしょ。自然じゃないのに自然なふりをするなよと。ね、まあまあまあまあ、もうあんまり暑くなってもしょうがないんで、そもそも暑いからね、今日みたいになんかジメジメする日にそんな批判はしたくない。もうどうでもいいんです。ただ僕が自分で やることは、まあ自然な日本語をたくさん録音する。これが日本語コンテッペコンセプト。そしてそれをたくさん聞く。そうすると、まあ良くなると。もうそれだけですよ。まあだから、その、それ以上何を語ることがある。それ以上何を説明することがあるかと思うんですが、人によってはね、もっとちゃんと説明してくれよ。英語で。みたいな。多分そういう多分気持ちがあるのかな。これはね、現代の教育の一番の問題だと思う。すべてを自分の頭で言語で、しかも自分の言語で、理解したいと。むしろそれが間違っているとか合ってるとかそんな関係ない。自分の頭で理解すれば納得ができると。だからいわゆる詐欺みたいなビジネスたくさんありますよね。詐欺みたいなビジネスがなぜ儲かるかというと、なぜうまくいくかというと、たくさんの人が理解してお金を払ってるからなんですよね。たくさんの人がその詐欺広告みたいなのをちゃんと読んで、詐欺契約書みたいなのちゃんと読んで、うんうんうん、理解した、そして納得した、だからお金を払いますと言ってお金を払って騙されてるんですよね。ということはまず自分の頭を疑った方がいいでしょ。自分の頭を疑って、言葉で騙されてんだよ、言葉で騙されてるから、その言葉で理解することだけを信じない方がいいよと。心で理解しろよと。心でね。だからなんていうかな、心で分かってくれよと。心でつながるでしょ。まあ皆さん、まあ日本コンテンペずっと聞いてるから思うけど、僕をどういう人だと思いますか。正直言って皆さんを騙そうとしている人の声のトーンに聞こえますか、ね、言葉にしてない部分で分かり合えてる部分があると思うんです、皆さんと僕でね。なんか知んないけど信じてもらえてるでしょ。なんか知んないけど信じられるでしょ。あ、哲平先生を信じよう、ね、あと先生が言ってることはなんか正直だなと、なんかいいなと、なんかこの人はその自分のことだけを考えてるわけじゃない、まあそういう気持ちが伝わってるから応援してくれてるんですよね。で、まあ僕もね、皆さんを本当に応援したい。ただ一人一人のこう気持ち、あの人格はわからないですよ、どういう人かは。あの生徒さん以外はね。ただ言ってみれば、僕は生徒さんたちをすごく信じてる。あの実際に毎週話して、あのまあ毎週じゃなくてもね、まああの顔を見て話して声を聞いて、なんか正直な人っていうのは、まあ 99.9% の僕の今まで話してきた人たち思います。まあ 0.01% ぐらい変な人はいたけど、基本的にはあの僕は人と話せばあのその人を信じるし、あの毎週話してる生徒は一人も疑ってないですよね。一人も疑ってない。心のこうつながりを感じます。でそれは説明とかじゃないんですよね。その人がいいピッチをしたから僕はその人を好きになってるとか、そういうことじゃないんですよ。そういうことじゃなくて、心と心がつながるっていう感覚がありますよね。でそれはまあ人間たちじゃないし、多分まあ皆さんペットがいるかいないか分かんないけど、ペットとのつながりってそうでしょ。そのペットが、例えば犬が言葉を使ってなんか説明したからその犬とつながり合ってるわけじゃないじゃないですか。心と心とのつながりって、じゃあどういうふうに生まれるかっていうと、一緒に 過ごす時間やその 目を見れば結構わかるし、そのまあね、例えば犬の目を皆さんのこうペットの犬ね、好きな犬、家族の一員、目を見てください。目を見ればわかるじゃないですか。でそういうことを言ってるの、僕が言ってることはそういうこと、言葉だけじゃないいろいろなこう感覚ですよね。それはかなり大事です。そうだからなんかね、そのじゃあ日本語コンテッペイがどういう効果があるか言葉で説明しろ、ね、言葉で説で言葉で僕は納得してそれで聞き始めたいみたいな、ちょっと待てよと、ね、じゃあそれ何、ペットの犬をね、犬を飼う前にその犬にピッチさせるんですか、もしくはデータを見るの、データを見てこの犬のこう種類はこうで、なんかこういう性質があるみたい。いやでもそんなんってある程度の傾向はありますよ。チワワはこんな感じとか、パグはこんな感じとか、シェパードはこんな感じ、ある程度の傾向はあっても一匹一匹の犬との関係っていうのはやっぱりそこに行って、例えば、まあ、シェルターだったらシェルターに行ってその犬を見て感覚で決めるわけですよね。でもちろんそのなんかしかもさらに言えばですよ、育てやすい犬が一番自分のベストパートナーになるかっていったらそういうことでもないじゃないですか。だから人と人との、例えば皆さん恋人とかあの家族、まあ奥さん旦那さん、そしてまあ子供もそうだし、あとまあ子供はちょっと違うか、友達とかいるじゃないですか。でそのとてもいい友達ね、ベストフレンド、あなたのベストフレンドは一番その世界で一番あのあなたにとって簡単な人間ですか、そういうわけじゃないでしょ。おそらく結構なんか変なところがたくさんあるでしょ。でもそれも含めてですね、それも含めて友達だから、なんか一番そのいわゆるですよ、ロジカルに論理的に考えてこの友達があなたにとって一番いい友達とか、そういう選び方をしてないし、そういうのがこう効果があるわけでもないんですよ。だからまあよく言われるね、例えばマッチングアプリとかで恋人を探すときに自分の希望とかを入れて、で言葉でね、あ僕に合う人はこういう人だとか、あとは性格のプロファイリングとかでいろいろあるじゃないですか。なんかこういう人こういう人こういう、そういうので選んで、じゃあうまくいくかっていうとうまくいかないんですよ。逆に言えば、まあ、例えば僕と奥さんうまくいってるかどうか置いておいて、まあ20年ぐらい一緒にいるんですけど、全然違いますよね。全然違うんです。もしマッチングアプリだったら絶対選ばないような人かもしれない。だけど運命というのは不思議なもんで出会ってしまうんですよね、そういう人が。友達とかもそう、恋人もそうかもしれない。まあ子供はね、ちょっと子供はなんかもう選ぶとかないからね、全然。子供は本当になんかまあ自分の子供だからね。そしてまあ例えば子供が2人とか3人とかいる人はさらにそう思うと思うんですけど、結構違うんですよ性格が。え、どうして僕と奥さんの子供なのにこんな感じの子供になってると、ね、そしてそれが面白さなんですよね。そしてそれがこうちょっと運命的というか、なんていうかな、人生の面白さというか、こう世界のこの多様性というか、なんていうの、可能性の無限さみたいなもので、とにかくなんていうかな、その言葉でこうプロンプトで作られてないような感じがこの世界の面白さでしょ。でもこのまあ例えばAI とかでプロンプトとかでこう作ったりするじゃないですか。一番の問題はやっぱりそのランダムさがない、そのいわゆる奇跡が起きないっていうことなんですよね。いわゆる奇跡っていうのはどういうことかというと、だから例えばベストフレンドだったら、例えばね、まあ例えば僕とともやね、ともやっていうその後輩ですよね、全然違うタイプだし、あの何でかな、そもそもなんで今でも友達なのかもよく分かんないんですよ、説明ができない。だからそんなもんです。 これを、まあ、奇跡とか運命とかそういうことを言う。奥さんもそうだし、 なんていうかな、まあ生徒さんたちもそう、僕と全然違うけどなんか合うんですよね。そのなんかプロンプトでこのメールオーダーでそのオンラインショッピングで選ぶようなものとは違うんですよ、人生というのは。でそういうことも含めて日本語コンテッペになんとなく出会ってなんとなく続けてる人がたくさんいて、僕はそれでいいと思うんです。だからあんまりピッチをしたくない、どうしてこの日本語コンテッペに効果があるかみたいなのをマーケティングっぽくやって、一つのウェブサイトでよくあるね日本語のこうプログラムみたいに宣伝することをしたくない理由は、そんなことをしたら僕と奥さんは出会ってないし、そんなことをしたら僕と智也は出会ってないんですよね。例えばね、智也という人間のこの魅力とそのいろいろなものをこう書くでしょ。で僕はそれを選ばないですよ。言葉で説明されるとつまんないですよ、その智也はだけど一緒にいるとなんかね落ち着くんですよ。でその一緒にいると落ち着く気持ちって言葉だけで説明できないでしょ。言葉でね、この人と一緒にいると落ち着きますとか言われても、まあまあね。しかもそれは人によって多分違うだろうし、智也といて落ち着かない人もいるだろうしね。僕は落ち着くんです。で智也が僕と一緒にいて落ち着いてるかわからない確認したことないからね。お前さ、俺と一緒にいて落ち着くみたいな、俺はお前と一緒にいて落ち着くんだよみたいな、そんな話しないでしょ、友達と。しないから不思議さがこう残って面白いんですよ。そもそも俺たちなんで一緒にいるかなみたいな、そんな話もしないの、恥ずかしいから。でそれでいいんですよ、それでいいの。だからそういう言葉にできない、言葉にするべきでない、言葉にすると恥ずかしい、なんかそう説明できないつながりを僕は大事にしたい。というわけで、言葉にしなければ説明がなければ日本語コンテッペが理解できないとか、そういう人はもう知りません。そういうことじゃなくて、なんとなく日本語コンテッペ選んでなんとなく聞き続けてくれている皆さんと僕はなんとなくつながり続けたいと思っている次第でございます。というわけで、今日もなんとなく聞いてくれてありがとうございます。僕もなんとなく話してみました。それではまたね。